今日さ、美容院行ってきたんだけど、私いつも仕事の帰りに美容院に寄ってるんですね。で、まあそのカットしてもらって、でヘッドスパとか受けて、まあ、大体1時間ぐらいで施術が終わると、そこがもう閉店時間なんですね。で、今日行った時に私前髪だけストレートになる矯正をかけていてですね、なんかちょっと跳ねてるのが気になって、宿毛矯正って今日できますって聞いちゃったのね、予約してなかったのに。まあ、あの美容師さんは大丈夫ですよっていう風におっしゃってたんですけど、明らかにいつもよりもちょっとこう急いでやってくれた感じがあったりとか、あといつもヘッドスパを勧められるんだけど、もちろん今日は宿毛矯正をするのでできないじゃないですか。なんかそっか、この時間だと無理かと思って、いやね、言ってくれたら、無理ですよって言ってくれたら、そうですよね、じゃあ昼間に来た時にやりますとか言えたかなと思うんだけど、いやでもね、これはね、私が気をつけなきゃいけない部分だったなと思って、ちょっとなんか反省しましたね。美容院で髪を切られながら、これはな、すげえ急いでんなって、もうだってもうすぐね、閉店時間だもんね、急いでるな、ごめんってすごい思ったわね。いや、サービス業って断れないよね。いや、わかんない、お店とかね、その店員さんによっては、できないですとか、閉店ですとか、時間ないんでって言えるかもしれないけど、ベースにね、そのお客さんに頼まれたら基本的にやらなきゃいけないみたいなのがあるかもしれないなと思って、言われてないから別にいいっていう考え方もあるんだけど、私は勝手に体感として、まずかったかなっていうふうにすごい思いましたね。これね、言われてないのに考えるの無駄かなっていうふうにも思うんだけど、いやね、昔販売をやってたんですけど、やっぱりね、ギリギリにいらっしゃるお客さんがいたりとか、なんか無理難題、無茶をですね、当然自分は客ですからやってしかるべきみたいな感じの態度で対応してくる、依頼してくる方がいらっしゃるんですけど、大体笑顔でかしこまりましたって言って、どうにかしないといけないんですよね。なんとかお客様のご意向に合わせるみたいな、なんかそういうことをしていたのでね、ちょっとやだなとか、今日帰りたいんだけどなとか、ちょっとギリギリになっちゃうなとか、なってもやるんだよな。なんか結構無理を言ってくる人って、その無理をね、こちらにこう働きかけていて、我々がそれに対応している間に、すいませんねって結構こうニコニコしながら言ったりするんだけど、本当にすまないと思うならこんな閉店後にいらっしゃらないでってすごい思ったりするんだよね。いや、なんか私がね、販売をしてた時の話ですけど、結構終わりの時間間際だから、 1,2 分前ぐらい閉店の電話かけてきたりするんだよね。今最寄りの駅にいるんですけど、今日どうしても買いたいんですみたいな、今からみたいな、駅から徒歩5分ぐらいかかるんだけど、それって閉店時間が過ぎるけど、なるほどねってすごい思うよね。かしこまりました、お待ちしておりますっていう、やってたなと思って、だからそのかしこまりました、喜んでっていうのを美容師さんにさせてしまったんじゃないかなっていうのが、なんかちょっとね、髪の毛切ってもらいながら脳裏をよぎってですね、無理かなって思った時は言わんとこうかなっていうふうにちょっと思いましたね。でもなんか、なんだろうな、難しい、お客さんの立場というか、こう今働いてる会社の中ではごね得じゃないけど、いかにうまく言ったもん勝ちかみたいなところがちょっとあってですね、丸め込み力みたいなのをなんかこう日々試されてるような感じがするのね。で、みんなそれがね、すごくうまいんだよね。なんか私はやらされる側だったっていうとちょっとなんかあれですけど、なんとかご対応しなきゃいけない側だったから、みんなすごいな、口八丁、違うけどね、社会人力が強いなっていうふうに思うんですよね。交渉力が高いってことか ね、ネゴシエーターよみんな上手だなっていうタイミングを測ったりとかさ、ここでは言うべきじゃない言った方がいい、これはこのように根回しをすべきだみたいな、ね、そういうの全然わからんと思ってやってるんだけど、なんかそういう世界観の中ではですね、割と言ったもん勝ちみたいなのはあるんですよね。当然こうやるべきみたいな、うん、で言わないとどんどん割を食うんですよ。だから自分の思ってることとかこうなんじゃないんですかっていうのは言って、言ったからねっていう実績を作り、嫌だったりとかダメだったりとかしたら相手が明確にそれを言ってこなきゃいけないわけ、それおかしいよってね。なんかそういう世界観に染まりつつある、それともなんかここでわざわざ仕事のことを引き合いに出してサービス業の人に無理を言ったことを帳消しにしようとしてる後者味が強い気がするな。いやね、だからねちょっと反省したんですよね。気をつけようと思います。やっぱりね、あのカットでプラスヘッドスパをやる時があるみたいな感じで予約してるので、なんかそういうあれもしかして何々ってできるかなと思っても、自分の中で無茶かなと思ったらやっぱ言わん方がいい、言ったもん勝ちみたいなのはちょっとやっぱり感じが悪いよっていう風に言われてないけどね、言われてないけど思いました。私のあね、お腹の中で気をつけようなっていう風に非常に思いました。深夜の暇つぶし油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱいね自分の保身のためならね、今の職場はこうだからみたいな話もねちょっとしてしまうところがありますよね。いや本当にね気をつけなければならないという反省でした。全然話変わるんだけどさ、最近 TikTok を見ているとなんかこう YouTube ショートとかでも流れてくるかもしれないけど、すごいリアルな、なんだろうな、例えばリンゴの形をしてたりとか、あとお菓子のパッケージの形をしてたり、胡椒入れの形をしてたり、すごいねリアルなケーキが出てくるんですよね、画面の中に。でそれがケーキなのか本物なのか分かんないので、今考えてくださいみたいな感じの動画があって、なんかねずいぶん前からなんかこう流行ってたんですけど、なんかね多分 1,2 年前とかに出てきてたやつは結構ね分かったんですよね。あ、これはキュウリっていう風に出してきてるけど、この質感はケーキだなとか、この質感は本物のバナナだなとか分かるんですよね。だから1個の動画の中で多分ね3個とか5個とかケーキなのか本物なのか分からないものっていうのを出してきて、まあなんかこうリアルケーキみたいなのをねなんか作るのが得意な人がいるみたいで、なんかそういうのがね動画流行ってるのよね。で昔は分かったんですよ。ああなるほどね、そっかそっか、すごい上手でリアルだけど、やっぱりケーキとキュウリはさすがに見分けられるっていう風に思ってたんだけど、最近全然見分けられなくなってきてて、これねなんて言うんだろうな、作る方の技術とか見せ方がめちゃめちゃ向上してるっていうのももちろんあると思うんだよね。わかんない、私の目がだんだんそれを判別できなくなってる、それとも脳がってちょっと思わんこともないんだけど、多分ねそうではなくて、なんか偽物っぽい本物を探すのがみんな上手になってきてるんですよ。だから動画の中で例えばホットドッグが出てくるんですよね。で、あ、このホットドッグ、本物偽物どっちだろう、あ、でもあの辺の感じがケーキっぽい、質感がなんかちょっとトゥルンとしすぎてるからこれはケーキだろうって思うじゃん。でそうするとね画面の中に包丁が出てきてホットドッグを切るんですよね。で切った時の歯の入り方で、あ、これはパンとソーセージなんだなのか、それとも全部こう一個にくっついてれば、あ、ケーキなんだななのか、なんとなくわかるんですよね。で切った後に断面を見せてくれるので、断面がソーセージとパンだったらそりゃホットドッグだし、中にクリームがはさけてあるみたいな感じだったらケーキなわけよね。で 質感がぬるっとしてたりとか、いかにも偽物っぽいんだけど本物っていうのを、なんかこうケーキ作る人たちが探す能力がどんどん上がってるんですよね。でも最近ね、わけがわからない、ケーキにしか見えないっていうじゃがいも、本物なのよ、本物のじゃがいもが出てきたりとかするんですよね。だから最近ね、すごいそのケーキなのか本物なのか動画っていうのが始まると、私は血まなこで見ますね。いや、これはどっち、わかんねえな、こんなじゃがいもねえだろうと思うと、じゃがいもなんだよね。だからもう、なんだろういたちごっこみたいなのがだんだん始まっていて、でもそれがすごい面白いですね。いや、まあ、あんまりね、そういう動画が流れてこないよっていう人は何のことなのかよくわからないかもしれないんだけど、本当にね、ケーキ作る人の技術もめっちゃ上がってるんですよ。プリングルス の、あのポテトチップスが入ってるさ、缶とかってあんじゃん、あれが出てきて、めちゃめちゃリアル、これ本物だろうとか思うと、ケーキなんですよ。なんかね、パッケージ系はわかんない。もう最近さ、食べられる、なんて言うんだろうな、お砂糖でできてる紙とかってあるじゃん、あれに多分マジのパッケージをプリントしてケーキの周りに巻いたりしてるから、でもそれはさ、ケーキじゃん。いや、わからんなーと思って。いや、あなたのタイムライン、その動画のね、タイムラインみたいなところに流れてきたら、ちょっと一回スワイプせずに真剣にどっちなのかっていうのを見てみると、もしかしたら面白いかもしれません。はい、今日は前半と後半で全然関係がない話をしてしまいました。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポーティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。お話ししたのは梅塩でした。おやすみなさい。